FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は清和海運株式会社の3代目の社長でいらっしゃいます宮崎雄一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます
すっきりと格好のいい方でいらっしゃいます。
とんでもないです
よく日に焼けてらっしゃるようにお見受けしますが、
はい、
これは
まあ、ほぼ毎週ゴルフをやってまして、
よく言うところのゴルフ焼け、
ゴルフ焼けです
また今年はひどくお天気の日もあったり荒れてる日もあったりしましたから、はいはい、なかなかそれでも行きにくかったんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、ただってその私がってそのこうゴルフをやる日は結構晴れる日が多くてですね、
羨ましいですね。いやいやいや、きっと皆さん
まあ、ただやっぱりもう暑さが尋常ではなかったので、でもうとにかく18ホールこうちゃんとやって全員で元気に帰ってこようと
サバイバルのようなゴルフですね。
特にやっぱり7月の後半からもう9月の中旬ぐらいまで、まあ、ずっと暑かったので、もう毎週そんな状況でしたまあただ本当にこう毎週楽しくやらせていただいてます。
メンバーは
もうメンバーもバラバラですね、うん、もうバラバラで、まあ、ゴルフを通じてこう仲良くなった友達が何人かいまして、まあ、それはこう仕事でも関係ある人間も、うんうん、でその中にいますし、でも全然関係ない友達もいますけど、うん、やっぱりこう1週間働いて、でこう週末にもう本当にこう楽しくくだらないことを話しながらですね、こうゴルフやって、うん、でこう楽しむのがもう本当にこう週末の日課です。
ああい う, こう開放感っていうのがいいんでしょうね。
いいですね、うん、本当にまあ、非日常じゃないですけど、まあ、暑いとはいえこう青空でこう清々しい日の下で、うんうんうん、まあ、もう思いっきりゴルフをやるのは本当楽しいです
そんな風に週末は健康的にお過ごしだという宮崎さん、お仕事の会社の名前が清和海運、
はい、
これは海運っていうのは運を開く方じゃなくて海の運
そうですね、
海の運って、ね、海の運送という意味ですよね、はいはい、という名前がついてまして、はい、私たちも大きなトラックでありますとかよく拝見することがあります、たくさん通ってますよね、どんな会社なのかまず教えていただけますか、
は
い、
まあ、少し昔話なんですが、まあ、私の祖父がもともと戦前に、うん、でまあ、ある商社にこう勤めていて、はい、でまあ、その祖父が戦後ですね、召集されたこうインドネシアから戻ってきて、
出世もなさったんですね、
そうです、こう出世してこう戻ってきて、うん、でまあ、そうしたら勤めてた会社が財閥解体になって、はい、戻るところがまあなくなったと、うん、でまあ、もともとこう関係のあった、でそのこう商社のこう海運部門が、でこう船舶会社として独立をして、うん、でそのこう代理店を清水で始めたということで、まあ、海上輸送のこう清水における代理店としてこう始まってですね、まあ、そこからだんだん事業の幅を広げて、うん、でこう倉庫をやり、でそれからこう陸運もやりというようなことで、まあ、だんだんだんだんこう総合物流会社になって、で、まあ、今年でこう創立75年目を迎えています。
おじい様っていうのはじゃあスケールの大きな方だったんですかね。だ
そうですね、まあ、もともとこう地元が静岡 で、まあ、こう古いこう地主のこう家系だったんで、で、まあ、そのままこう静岡にいて働くこともできたと思いますけど、まあ、私が生まれて3ヶ月で他界してるんで直接話したことないんですが、まあ、やっぱりこう世界への憧れがあって、それでこう商社に入って、でまあ、南米にこう駐在してたらしいんですけど、で、まあ、そういうようなこう祖父がこう世界を あの舞台に仕事をしていたということで、こう今の会社があるんだと。で、まあ、私もそこで働くことができているということで、やっぱり祖父には感謝してます。
直接ねお話をすることはなかったというおじい様ですけど、はい、じゃあ、はい、心の中ではかなり尊敬の念を持ってらっしゃるんですね。
そうですね、ものすごい厳しい人だったらしくてですね。
そうですか。
ええ、でまあ、祖父が社長の時代にこう働いてた、で、まあ、清和会の OB なんかにこうどんな人だったんだっていうふうに聞くとですね、いや本当に怖い人だったという答えが返ってくるんで、
でも皆さんそれについていったってことは魅力もあった。
そうなんでしょうね。
で次をそれじゃあお父様が継いでやってらっしゃるところも大変だったでしょうね、はい、まあ前からのそういう方たちがいらっしゃって、そこにいわば若社長が、
はい、そうですね。だ父が清和会員を継いだ時が年齢で29歳。
うわー、そんなに若かったんですね。29歳
で、まあもともと船会社でこうサラリーマンをしていて、まあ、祖父が他界したタイミングで、まあ、実は父はですね、で東京育ちなので、こう静岡にその当時友達いなかったらしいんです。で、まあ、そういうことだったんですけど、まあ、祖父が他界をして、まあ、周囲からも説得をされて、でこう静岡に来てっていうことだったんで、まあ、あんまりね、でその時の話ってあんましませんけど、多分大変だったんだろうなと思います。
で、まあ、世の中もどんどんその物流に重きが置かれていって、はいはい、で私たちは今は本当にそのおかげでちゃんと普通に楽しい生活を送ることができますし、しかも清水といいますと海外に開かれているところですから、
はいはい、
海外とのやり取りというのもかなりあると思うんですけど、
はい、
そう考えてみるとお仕事の分量ってすごそうですね。
そうですね、まあ、本当にこう清水はでこう東京横浜でそれから名古屋の、まあ、ちょうど中間で、それでなおかつ、まあ、静岡県は製造業が、まあ、ものすごく多くてですね、うん、まあ、そのこう製造業の、まあ、メーカーさんが、で、まあ、輸出型の企業が、まあ、昔から多くてですね、まあ、そのこうメーカーさんが清水港を通じて、まあ、海外にいろんなものをこう輸出をされていると、まあ、そのおかげで我々のお仕事も、まあ、だんだんだんだんこう増えていって、まあ、そういう状況で、まあ、まずはこう静岡県にもう世界に冠たるメーカーさんがもう多数あるということに感謝ですね。
なるほど、だからこそ の海への玄関口、
そういうことですね、はい、
また来るものもあるわけですよね。
あ、そうですね、まあ、そういうこうメーカーさん、まあ、これは静岡だけに限らないですけど、まあ、今山梨長野にもこうもう本当にこう立派なメーカーさんがもうたくさんあって、まあ、そういう、こうメーカーさんが使われるこう原材料ですとか、
はい、
でまあ、そういうものがこう清水を通じてこう輸入をされて、まあ、そういうメーカーさんに納品をされる。でその輸入の物流も今結構増えてます。
だから国際的な会社ってことですもんね。
そうですね、はい、
私たち普段の生活だとなかなか思いが及ばないんですけど、
はい、
実は海のルートから来るものの方がものとしては
圧倒的に多いです
ってことなんですね。
はい、圧倒的に多いですね。で、まあ、そのこう日本の、もう輸出入のこう物流の中でもう海上輸送がもう9割以上ですから、圧倒的に多いです。
全然そんなこと思わないですよね。
普通生活しててそんなこと思わないですよ。
そんなにたくさん船通ってるかなとかね、思っちゃいますけど、できればね、ああいう台風とかないとそれじゃいいですよね。
そうですね、
心配になっちゃいますよね。
いや、もう実際台風が来るとですね、うん、もう船のスケジュールはぐちゃぐちゃになっちゃいます。
やっぱりそうなるんだ、
ね、
うん、
まあ、そういう意味ではこうお客様が何月何日までに、じゃあ例えばベトナムに物を届けたいって言っても、まあ、そのスケジュールから大幅に遅れてしまうんで、まあ、これはもう天災なんでしょうがないんですけど、まあ、そういうこうスケジュールの乱れなんかも、まあ、特に今天候不順なので非常にこう多くて、まあ、こう本当に荷主さんも大変ですし、まあ、そのこうリスケジュールするこう我々もやっぱり仕事として結構大変です。
そこを大きな船が来て、
はい、
港に着きました、
はい、
ほっとして終わりじゃないですもんね。
終わりじゃないですね。
そこからまた
一騒
動ですよね。
そうですね、うん、で、まあ、この船が遅れてしまう、で じゃあそれをこう遅れてしまったならしまったなりに、じゃあ何が何でもこう一番早いスケジュールで現地海外に送り込むことも大事ですし、うん、でその輸入であればで着いた貨物をできるだけ早く引き取って、うん、それでその納品先までお届けすると、まあ、その手配をするのが、まあ、私どもになるので、うん、まあ、本当にこう緊張感の続く毎日です。
ですよね、はい、しかも今年振り返れば、はい、陸路も大変なことになりましたもんね。
そうですね、うん、でまあ、我々国内の物流も、まあ、結構やらせていただいているので、まあ、そうなると8月 の台風、8月から9月 の, この台風10号もそうでしたけど、うん、で、まあ、やっぱりですね、じゃあどこそこ道路が通行止めになったって言ったらもうそこは通れないわけですから、うん、でこう荷主さんといろいろ話しながら、じゃあこの納品は明日に延期しようだとか、まあ、そういう調整っていうのはそういうことを、まあ、天災、まあ、台風が来るとですね、まあ、本当に大変ですね。
だからこそでしょうか、宮崎さんはね、社長として、まあ、はい、今 BCP と言われますけれども事業継続計画、何かあった時にも、そういう計画を立てておいて事業が、順調にできるだけ順調に進むようにというようなものを立てなさいっていうの、はい、これ国からも指針で出てますが、そうですね、はい、これもう作ってらっしゃる。
まあ、実際 BCP ってですね、ものすごく考えなきゃいけないことが、
そうでしょうね、ああだったらこうだったらってね、
まあ、実際に起きたらもう現場合わせっていうようなことも、うん、多々あるんですけど、まあ、その中で少しお話しすると、2013年にですね、まあ、東日本の震災が11年に起きて、で、まあ、そこからじゃあ実際に南海トラフが割れたら、うん、まあ、静岡は大変なことになるということで、私どもの倉庫は結構こう海の近くに多いんで、まあ、そのこう倉庫自体を動かすことっていうのはできないんですが、で、私どものもともとの本社は、まあ、本当にこう巴川の河口のところにあって、うん、まあ、万が一、まあ、そこにこう津波が来ると被災してしまうというようなゾーンにあったんですが、うん、まあ、その本社を静岡の駅南ので津波が来ないところに、まあ、2013年に動かしてですね、うん、まあ、それがまずは事業継続計画の、あ、まあ、第一歩で、
もう具体的に、
で、まあ、そこから、まあ、あとは、まあ、私どもこう重要なお客様のデータをたくさん預かってるんで、うん、まあ、そのこうデータが保存されたサーバー等々が、でこう津波に、でこう津波で被害を受けてこう消えてしまったら、これもう二度と復旧できないというようなこともあって、うん、まあ、そういうようなところにあるサーバー類をこう静岡の駅南の方にこう全部移して、うん、で、まあ、万が一で津波が起きて、でもうお客様のこう荷物にこうダメージが仮にあっても、うん、データだけは全部安全なところにあるというような体制をこれは整えました、うん、
今はね、本当に物流っていうのは、はい、ただ物を運ぶだけじゃなくてロジスティックスという考え方で、はい、もう一緒になって、で、
そうですね、
全てビジネスをやっていくという、はいはい、そのためにはそういうデータというのがやっぱ終わりってことなんですね。
もうそのこうデータの流れと荷物の流れっていうのはやっぱりこう車で言えば両輪なので、で、まあ、もちろんそのお客様のお荷物を守るということも非常に大事なんですけれども、うんうん、やっぱりそのこうデータを守るということも非常に大事で、うん、で、まあ、そのこう準備というか、まあ、そういうことをこの数年来ずっとやってきて、まあ、ようやく少しその体制ができたかなと思います。
やっぱりね、次の時代に向けた社長に就任してから、はい、いろいろとさすがにやることがたくさんあったんだろうな。
そうですね、
ということ
が、その、まあ、情報の BCP は私が社長になる前から、うん、まあ、ずっとやってた延長線上で、うん、まあ、今もあるんですけど ね、
はい、ね、そういう時代に合わせて、はい、様々に会社も変化していくんだなというところも聞かせていただきました、はいはい、この後はそんな宮崎さんがどんな、中学高校時代を送られたかと地元にいらっしゃったということですので伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は清和海運株式会社代表取締役社長の宮崎雄一さんにお話を伺っています。エレファントカシマシ、俺たちのこれはお好き、
好きですね、うん、まあ、これ何年前かちょっと覚えてないんですけど、あの福山雅治さんがこう主演されていたドラマで、これ結構面白くてですね、うん、でその主題歌だったんです。で、まあ、そのこう歌詞にでこう出てくるんですけど、まあ、大体こう私今51歳ですが、まあ、その50歳ぐらいの、まあ、サラリーマンなりで、うん、そういう人がでこうたまたま昔の友人に会って、うんうん、でこう奥さんは元気とか子供いくつになったのっていうような、まあ、そういうのがこう歌詞に出てくるんですけど、うん、まさに今私も同じで で、まあ、高校卒業して30年以上経って、うん、で大学卒業して大体30年で、まあ、昔の友人に会うと、でじゃあ奥さん元気と子供いくつになったんだっけ、うん、っていうような、まあ、大体そういう話から入るんで、その、こう曲の歌詞に出てくる情景っていうのがすごくこうクリアに思い浮かぶんですよね、
うんうん、その学生時代は中学高校と静岡聖光学院にいらっしゃって、
はい、
で、山岳部でいらっしゃって、
はい
はい、聖光学院と山って割合近しいんですか？
いや、まあ、私も聖光学院に中学から入って、じゃあ何部に入ろうかというので、うん、まあ、そのこう部活を選ぶオリエンテーションみたいな、
はいはい、やりますね、
うん、で確かこう4月だか5月ぐらいにあったんですけど、うん、まあ、それでじゃあ何部に入ろうかなって、こういろんなこう部室の、こうところに行ってこう見てたら、たまたま山岳部のこう展示の部屋がですね、こう綺麗な山の写真で飾られていて、あ、まあ、見たこともないような景色で、うんうん、ああ私もでこういうところ行ってみたいなっていうふうに当時思ったのをすごく覚えてます、でそれでもう、こう山に登るなんていうのは中学に入るときは何にも考えてなかったんですが、うん、まあ、こういうところにこう行ってみたいなっていう気持ちで、まあ、山岳部に入って、で、まあ、その年の、まあ、夏山で、まあ、今でも覚えてるんですけど、こう新潟の妙高山に行ってですね、
あれ随分遠くまで行きましたね
妙高山に行って、
中学1年生が、
まあ、はい、中学1年生 でそれがまあめちゃくちゃきつくてですねなんでこんな部活に入ったんだろうっていうふうにこう後悔したのを本当に今でも覚えてるんですけど、まあ、こう静岡聖光学院って、こう、甲府のですね、うん、まあ、ちょっと北に奥秩父の山梨県の甲府のちょっと北になるんですが、はい、でこう奥秩父とい こうエリアがあって、まあ、そこにこう水垣山と金峰山という、まあ、有名な山があるんですが、うん、でその麓にキャンプ場があってですね、まあ、そこにこう中学校1年生と中学校2年生はこう夏にキャンプをやると、うん、いうのがこう毎年の行事で、まあ、その時にこれは山岳部の学生じゃなくてもその水垣さんと金峰さんにはまあそれぞれこう中学校1年生2年生の時はこう全員登るっていう風になってて、
全員、
まあ、全員
入っちゃった人はみんな来いと、
全員登るんで、で、まあ、そういう意味ではこう山と学校っていうのは比較的なんていうんですかね、こう近い関係にあったんじゃないかなと思います。
割合をこう勝手にお坊ちゃま校みたいなね、はい、お町っぽい感じの都会っ子の子たちって思ってたのはすごい全然違いましたね。
そうですね、
うん、
で、まあ、それはもう今でもこう楽しい思い出ですけど、きつかったですね、
うん、でもその時だから良かったんでしょうね。
そうですね、
うん、山岳部はどのくらいお登りになったんですか？
まあ、中学校1年生から高校2年生までの5年間でその山岳部に在籍して、うん、でまあ、静岡近郊の山を中心に、
静岡近郊きつい山多いですよ。
そうですね、非常にこうきつい山も多かったんですけど、まあ、南アルプスの、まあ、北部南部の山大体こう登った気がしますし、まあ、あと八ヶ岳と、で、まあ、あと富士山にも何回も登りましたし、まあ、そういう意味ではこう静岡山梨長野の、こう山を中心に、まあ、5年間きつい思いをしながらで、まあ、だけどこう楽しいこう思い出もたくさんあってですね、まあ、そこからこう高校卒業して30年以上になりますけど、まあ、未だに、まあ、そんなにですねこう頻度を高く登るわけじゃないんですが、まあ、夏になるとこう山友達とこう一緒に山を登るっていうのがこう毎年の楽しみですね。
いいですね。
今年もこれから行くんですけど、
まあ、まだ行くんですね、
はい、
これから。
行きます、はい、
そうか、 これからはまた秋の風景で、
そうですね、
ねえ、ひときわ山も雰囲気が変わって、
紅葉で綺麗になりますしね、
楽しみですね。いや
楽しみです、本当に楽しみです。
苦しさは楽しみに変わりましたね。
そうですね。
人生ってそんなもんですかね。
そんなもんですね、だからそのこう山岳部の部室に入らなかったら、今のこう山登りっていう、こう趣味もなかったんでしょうし、
まあ、海で物も扱い、はい、山へ登って、
そうですね。だこう父はあの、まあ、大学の時ヨット部 で、
あら、
はい、で今でもこうヨットに乗るのがこう趣味なんですけど、私そんなヨットはあのそんなにこう興味ないんですけどで、まあ、私はこう山登りを、まあ、今でも楽しくやらせてもらってます。
じゃあお仕事していて違うとはいえ、それぞれの趣味のお話なんかも盛り上がりそうですね、お父様と。
そうですね、まあ、父が話すヨットの話っていうのは正直あんまり興味ないかもしれないですけどで逆に言えば私が話す山の話はあんまり父は興味ないかもしれないし、
でも一緒にお仕事してらっしゃると、はい、お時間長く過ごされるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今でもまあ父は今年80ですけど、まあ、ほぼ毎日でこう会社に来て、でまあ今でもまあ私社長になって6年経つんですが、あのまあ、まだこう2人で経営しているというような感じで、でこう、どうしようかっていうことは、まあ、必ずこう相談して、まあ、こう話し合いながら、やっぱりこっちの方がいいよなっていうようなこう感じ で、でこう重要なことは相談しながら決めるようにしています。
為替もね、それから、はい、相場もこれだけ本当に動くような時代になってますから、きっと緊張感のある毎日はお過ごしだと思うんですよね。
そうですね、まあ、直近で大変なのはやっぱコロナでした。
あ、お疲れ様でした、
あ、いえいえ、コロナでしたけど、まあ、そこからあの、まあ、物流もものすごく変わってですね、で、まあ、今ですとあのまあ、おっしゃったようにこう為替が160円になって、まあ、直近では140円ぐらい
ですけど、ね、動きが大きいですよ ね、 すね。これあの船もそれから陸曹も、はい、エネルギーがない、燃料がないと動かないわけ で、
です、ね、
ここも大きく変わっちゃいますもんね。
ものすごく大きく変わりますし、まあ、当然ってその、まあ、燃料っていうことからすれば、で円高の方が、まあ、我々にとってはありがたいんですけど、必ずしも円高があの、まあ、我々のお客様にとってフォローの風っていうわけではないので、やっぱりそれぞれこう円安の恩恵を受けるお客様、円高の恩恵を受けるお客様っていうのがあるんで、まあ、そこはなかなか難しいです。
本当ですね、まあ、そのためにもお二人でお話しすることも多いのかというふうに思いますが、
はいはい、
でそこを固めてらっしゃる社員の皆さんも、はい、サイト拝見しましたら皆さんすごく仲がいいっていうか、ネットワークが通じてらっしゃって横いろんな部署も超えてお話しなさるようですね。
そうですね、もともと私どもはでこう静岡のこう清水がベースの会社 で、 でやっぱりこう清水出身の社員が多くてですね、
あ、はい、
まあ、こうそういう意味ではでこう高校が一緒とかで大学が一緒とか、まあそういうところでもともとつながりがこうあって、でまあ物流っていう仕事は絶対にこう一人ではできなくて、でこう同じ社内でもいろんな人間が連携して、でこう一つのこう仕事をでこう完成していくっていう、まあそういう仕事ですんで、まあ必然的にこう人と人とのつながりっていうのがこう強くなってくるんだろうなと思います。まあ、あとは本当にこう社員 の、 あのメンバーにも言ってるんですが、まあ、そのこうお客様の会社のファンになってほしい、でお客様のこう商品を好きになってほしい、でやっぱりこのこう自分が担当するお客様の荷物がでこう日本から海外に出てって、で海外の消費者で使われるっていうようなことをこうイメージしてこう仕事をするとですね、まあ、単なる作業ではなくって、
なるほど、
で、まあ、そのこう一連のまあサプライチェーンっていうんですけど、はい、まあ、それをこう自分が支えてるんだっていうような、まあ、そういう、こう誇りを持って仕事をしてくれたら本当にありがたいなと思います、
そうですよね、手元に届いた時の笑顔とかね、
はいはい、
そこからまた、
あ、本当おっしゃる通りですね、
あの今清水港がまたどんどんと変わっているという時期に入ってますので、はい、新しい時代に向かってなさらなきゃならないことも いっぱいあって楽しみでもありますね。 それは
そうですね、まあ、もちろんこう私一人でできることっていうのは、まあ、もう本当にこう大きなことではないんですけど、まあ、こう清水でこう仕事をする一人として、まあ、本当にこう清水があらゆる面でこう良くなってくれればいいなっていうふうにこう心から思いますし、うん、まあ、こう清水はこう貨物港としてだけではなくて、あのまあドリームプラザをこう中心とするような、まあそこ商業エリアと、まあそれから今度はこう学術的にもですね、あのこう三保半島の、あのこう貝島をこう中心とした、まあそういうこう学術的なエリアと、でこう貨物の、あのまあ入出港で、それからあのこう商業エリア、それから学術エリアっていうような、まあそういうようなこう貨物港としてではないようなこう港で、こう港全体の付加価値が上がっていくといいなと思います。
ちょっとあんまり聞かないような魅力的な港ですよね、はい、それ富士山もあって、
そうですね、で富士山もあって、うん、そうですね、まあ、もう一つ言わせれましたけど、うん、あのこう清水港はこうクルーズ船、客船ですね、はい、でこう客船の寄港が今ものすごくこう増えていて、うん、でまあ、今年はこう90隻以上のこう客船がでこう寄港してくる、これも非常にありがたいことで、うん、でまあ、そこで外国人の方がこう清水に降りて、で、まあ、残念ながらですね、で今はこう静岡を素通りしてでこう富士山に行っちゃうとか、そういう方が結構多いんですけど、まあ、そこからまあこう静岡市こう清水がまあこう努力してですね、こう外国人の方がいろいろこう寄っていただけるようなところを、あのこう官民こう共同してこう作っていくだとか、そういう取り組みも非常に重要だと思います。
そうですね、はい、輸出入の窓口でもある、はい、玄関口でもあるので、はいはい、そういうものを例えば来たお客さんに見ていただくような施設とか、そうですね、そういうものもいいかもしれませんね。
そうですね、
体験できたりとかね、
まあ、実際そのこう客船が寄港するところは本当にこう景色がもう綺麗で、で、まあ、私もこう仕事が終わって、でこう夜ですね、こう客船がこうあの停泊してるところを見ると、はい、うわ綺麗っていう風に
いいデートコースになってるってことですね、
そうなんですかねそう分かりませんけど、うん、まあ、ただ本当にこう景色が綺麗、それでこうドリプラと客船と、それからまあ遠くの方にこう貨物の荷役の風景が見えてっていうのはなかなかない港だと思います。
そうですね、そうですね、はい、世界に誇りましょう、
はい、もう本当にそういう港にこう、まあ、今でもなってると思いますけど、これからさらにそういう港になってくれれば嬉しいですね。
うん、その清水に清和海運ありと、はい、そういう会社にますます発展なさいますように、ご活躍期待しています。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は清和海運株式会社代表取締役社長宮崎雄一さんでした。FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。